こんにちは、半ばの癒しユリアの館です。木下博之がお届けいたします。
映画監督の増山玲奈です。本日素晴らしいゲストの皆さんにお越しいただいております。本日は、円安は運命だった、自らを大切にしない日本というテーマで、田川清美さん、写真家でおられまして、北斎展を今フランスで企画しておられます田川清美さんにゲストにお越しいただいております。田川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。また11月5日に、行われる舞台が、日本の文化省の芸術祭に招待とされました、正式招待となりました、舞楽座の、源幸四郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速ですけれども、皆さんジャポニズム文化を世界で発信されてらっしゃると思うんですが、こういった取り組み、本来であれば、欧州各国であれば、自分たちの国の文化は政府が守るというのがありますが、皆さん大変困窮もされながら活動されている姿を見ているもので、このなんで日本ってこういう文化を大切にしないのかなっていうところで、どうお考えでしょうか。田川さん、お願いします。
まずですね、基本的に、文化、要するに文化っていうのは、文化ほど お金になるものはないというのは僕の前々からの考えなんですよ。
はい。
で、昔は、メセナみたいに文化のことを携わってると自分とこの商品が売れるみたいな、要するにもうどっちかっていうとこじつけで文化のことをやってるところが企業が多かったんですけども、実はその頃から文化ほどビジネスになるものはないというふうに僕は思ってまして、
はい、
それがやっと来たなというふうに思ってます。その先行されてるのが、例えば、先ほどイギリスのことが、話がありましたけども、大英博物館が、北斎漫画の103点がのスケッチが発見されて、パリでオークションやったんですね。
はい。
その時に103点を、国がらみで取りに行ったわけですよ。
はい。
で、日本は政府なんかは参加しないんですけども、やっぱり日本ですから北斎に関係のある方が、オークションに参加して、はい、多分4000万ぐらいまでは競りをやってたそうなんですけども、結局6000何百万ぐらいので落札されて、大英博物館が買っていったわけですよ。
はい。
それで、背景を見ると国絡みで北斎とか、いろんな世界の美術品をやっぱり国が奨励してお金出してそうやって勝ち取っていくわけですね。
はい。
その差がもう歴然と見えるわけです。で、北斎ってね、日本のもともと江戸時代にいた北斎ですよ。それを何も政府はそうですかぐらいの感じで、何もそういうことに興味はないわけですね。
うん。
それでその103点の、漫画のデッサンをを元に、展覧会をやったんですよ。
はい。
6000何百万か知りませんが、そのぐらいの落札で結局何億も利益を上げたっていう。
そうなんですか。
もうそれは めちゃくちゃ集まりますよ。
はい。
だ、そういうことは別にそこを狙ってやるんじゃなくて、もうそういう文化っていうか、そういうものはもう、ビジネス、もう文化ほどビジネスになるものはないっていうことに気づき出したんですよ。で、日本はまだ気づいてないんですよ。
なるほど。
なるほど。
実際にこの海外でも、活躍されて、ザルツブルグ家からも 賞賛を受けてらっしゃる源幸四郎さんは、この、 海外行ったならの見方、また日本文化の、 現在の、状況についてどうお考えですか？
田川さんがおっしゃったようにですね、まあ、やはり日本人はその文化に対するその、まあ、なんて言うんでしょうね、その文化のこう大切さっていうのをの教育がやはり少し足りないような感じがありますね。教養、文化教養の、まあ、なんて言うんでしょうね、教育っていうのをもうちょっと進めていく必要があるかなと感じました。
はい、あります。
非常にあります、ね。
私はユーラシア映画祭を作って、日本文化を世界に伝えたいと思ったきっかけも、東京芸大出身なんですけど、なんか日本の芸大って日本文化のコレクションあまり持っていないっていうこととか、あと日本の明治工芸が私は大好きなんですけど、あれもほとんどのコレクションは台湾の方が持っておられて、なんか肝心な作品、芸術だなんか大学なのに持ってないじゃんみたいな気持ちがあって、だとしたら、まあ、最初は民間からになるんですけど、価値があるものをきちんと応援して、また芸術って、私も芸術家もう27年ぐらいやってるもんで分かるんですけど、その時に絵を買ってもらったりとか経済的に支援してもらわないと続けられないんですよ。なので、そういった人たちを支援するような、なんか今守んないと終わっちゃうじゃんみたいな気持ちで必死で、はい、やってるところなんですけど、本当はこれって公な仕事なんじゃないのっていう気持ちはどっかにあるんですよね。なので田川さんが取り組んでおられる活動は本当に価値があることだなと、普段からずっと尊敬の思いでおります。木下さんはこの文化と、またそれによって本日は円安がこういった文化を軽んじているところから進んだんじゃないっていうようなニュアンスがあるんですけれど、こういった状況をどう分析されますか？
そうですね、まず文化財の保護を、王室とかがやってますよね。でも日本はせっかくその王室があるのに、文化財の保護に関わられていくかというと、あまり感じられないというところがあったりしますね。そのなかなかその、ね、民間だけではっていうところもあるし、公だけでもというところがあってね、その君主ですよね。君主がなんていうのか文化に誇りを持っているところっていうのはあって、それがですね、伝播していくみたいなところが、だから大英博物館もかなり王室の流れを組んでますよね、やっぱりね。だから、はい、日本もだから王室が、文化をもっとこう誇りを持つということを実践していくなどしたらですね、さすが王室だなという感じがするんですけれども、その王室のだから例えばそのお金の使い方とかが、そう本当にその日本の文化を振興するとかコレクションするとかでもいいんですけどね。で代わりにそのアレックス先生みたいな人がその一生懸命その文化財の保護をされてるわけですよね。
まあ、ただ日本もコロナの後はその、文化庁が、芸術家を支援するという動きがあって、源さんはこの間アートフォアザフューチャーという文化庁のサポートも受けてらっしゃるんですかね。私もこの映画を今撮っていますけれども、その中で文化庁からのサポートも実際にいただいてて、全く保護してないというわけではないと思うんですが、今の、状況っていうのは芸術家の、サポートとして十分だと源さん思いますか？
そうですね、どこまでを十分というかっていうところはあると思いますが、先ほど、まあ、田川さんから聞いた話からするとまだ足りてないのかなというふうには感じました。
今きちんとこうコレクションしたりサポートしておけば、これからジャポニズム文化がもう一回起きた時に、その先導を切って、それこそその、6000万円で、買い取った絵で何億も展覧会で稼げるような状況になると思うんですが、肝心な時にこう ミスるっていうか、そういったところが日本っていうのはあったと思うんですが、これからが肝心ですよね。今田川さんが、スタートしてくださったグレートジャポニズムアゲインの展覧会は、フランスで4ヶ月行われた後にさらに欧州各国で巡回展をすると伺いましたが、そうなんでしょうか。
欧州だけじゃなくてですね、アルザスを皮切りに、オランダのライデン美術館、それと、台湾の故宮博物館、香港の故宮博物館、あとシンガポール、それで、もう一つあって6か国か7か国からオファーが来てるんですよ。だから世界中で暴れ回ろうというのは、大げさではないですね。でそのくらい、オファーが来るってことは人気がありますから、もっと日本人は北斎のことを、知る必要があるかなと、恥ずかしいなということで勉強会もやってるわけですけどね。
はい、
そんな感じで、アルザスで、今年の11月から始まれば、いろんな国からまたオファーが来るような感じはしますけどね。そんな状況です。
あとはインバウンドですよね。それで北斎がいいと思われて、そしたら日本のどこをどこに来ればいいのっていう時に、はい、亀岡に来ればいいっていうのがあるから、亀岡がやっぱり支援をして
くださる。亀岡にはそういう要素は、今作ってるとか、5年前に作ったのが匠ビレッジです。で当然北斎美術館がいくつか、日本にもありますから、そこをめがけてくるってこともあるでしょうし、僕は職人さんが元気になるようにするんで、亀岡に匠、街道を、去年からスタートしましたから、匠街道を職人さんの工房をずっと点々と、回るという、旅行者が回れば体験もできるしという、そういう匠街道を作るっていうのは亀岡市を中心に、丹波の、地域を、街道にしようという、まずそういうような計画で動き出しています。
はい、私も東京の日野でユーラシア映画祭の拠点があるわけですけど、土方歳三さんの刀が、世界に渡ったという歳三の刀という映画を今作ってまして、もう一回編集中ですけど、合わせて本当の歳三の刀が現れまして、備前池永っていう実際の、文久3年に作刀された、刀なんですけど、このドキュメンタリーを撮っています。で25日は京都で撮影をしに行くんですが、この東京の日野っていうのも侍の街ということで、インバウンドを強化して、ぜひ、コロナが落ち着いた後には、こう日野にいろんな方が東京からも近く来れる京都みたいな形で五重の塔もありますし、江戸時代に最後に大名たちが泊まった日野宿本陣も市の管理でいつでも見に来れますし、すごい魅力のある町だなと思って、映画と一緒に地元を応援していきたいなっていう思いがあります。でこういったインバウンドを日本文化発信によって、強化して、みんなが元気になるようないい流れが生み出せたらいいなと思っております。
で私から円安ですよね。
はい、
ある文化財の、携わる方にお聞きしたところですね、やはり日本は、経済が難しくなった時に文化財を一層売却してしまう傾向があるということを聞いたんですよ。僕は、そういう時は守るのかなと思ったんですが、どうも守らなくって、どんどんその時期に流出されていく傾向があるそうなので、非常に、だから気をつけていないと、今こんなにあると思っていてもなくなっている可能性があるわけですよね。
幕末の、シナリオを書くにあたっていろんな文献を読んだんですけれども、西南戦争の古い、武器が、こう戊辰戦争だとか、こう明治が始まる直前に日本に広がっていたわけですが、各藩で、その武器を買いたいということが、横浜に拠点を置いたスネル兄弟が、武器商人のベースを作っていて、でまあ交渉するわけですよね。でも高いと、お金がない、買えないと言うと、スネル兄弟はさ、もう一つ画商もやってるんですよ。で美術品の買い取りもやってて、なるほど、お殿様お金ないですかと、武器買えませんかと、じゃあいい話がありますよ、うちの提携店がそちらがお持ちの屏風であるとか甲冑であるとか美術品を大変高く買って差し上げますって言って買っていくんですよ。でもそのお金に2桁とか増やした金額で、パリ万博だとかそういった、資金で売って、結果ダブルで儲かるってい う状況があって、それによって日本の文化財っていうのは、広く世界に広まって、まあ、それがある意味グレートジャポニズムアゲインを作る、世界中の人たちが美しい日本工芸を、愛しているという状況を生んでるんですけれども、でも根本的にすごくこうバカにされてるなっていうことが、感じられて、でそれと同じことがまた今起こるのかなと思うと、ちょっとなんとかしたいっていう思いありますよね。
ありますね。その公ね、うん、公の機関というとそのかしこまっているんですが、やはり財政難に陥るとやっぱり売却したり、あるいは最悪なんか断りもなくなんかこう破棄してしまったりとか、一層起こる懸念があるそうです。だからやっぱりこう理解をしている人間がやっぱコレクションをしていないといけないというようなことをアレックスさんもおっしゃっていたような思います。
アレックスさんとまたぜひ木下さんが対談したいっていうふうに伝えてます。私もまたぜひお会いしたいなと思っていまして、また、うん、田川さんの、グレートジャポニズムアゲインを応援する、輪を、アレックスさんとも一緒に作っていけたらいいなと思っております。
やっぱりその誇りですよね。誇りがね、例えば公の機関だったら、その市民が、そこにいる市民が誇りが持ってないと、やっぱり公の機関も手放してしまったりするので、やっぱり教育というか、みんなにその文化っていう基盤があるから僕たち今生きていられるよってことをみんなに分かってほしいなと思ってるんですよね。でそういう熱がないと、その多分どっか行ってしまうとか、亡くなってしまうとか、すごく考えうる結末なんで、で、だから、本当、北斎で世界で繋いでくださってありがたいなと思って、誰かが見てくださっているから覚えていてくれるんだと思うんですね。うん、で、あとは文化政策ですよね。やっぱ北斎などといったコアが必要でしたね。
はい。
平成以降のアニメとかだけでは、やはりその厚みが足りないというのはあるんですよ。そしてその誇りがやっぱり足りないですよ。その平成以降の人間の心の苦難というものを形にしたという意味では、とても大切な文化なんですけどね、アニメね。
はい。
ただどちらかというと、喜びというよりかは、まあ苦難を描いているわけですよね。この氷の氷河期の世代のね。
はい。
苦難を描いたものですからね。やっぱもうやっぱ北斎のような誇りを描いたものがね、もっと残るといいなと思って。
エヴァンゲリオンとかですかね。
エヴァンゲリオンとかまさにそうですよね。氷河期の苦しみを描いてますよね。
そのベースとなる北斎は、そのお子さんたちに絵を教えようとか、お相撲ってこんなだよとか、そういったことを教えるために簡単な線で描くっていうところから漫画が始まってるというふうに感じてるんですけど、すごくその行動そのものにも愛がありますよね。
愛があります。
愛がある。でそれは今見ても愛って伝わるので、北斎漫画拝見して、いや本当に絵がうまいなっていうのと、そのバイタリティの根底に、人間愛とか自然愛とかそういったものを感じますね。はい、宮本さんは今のお話伺っていかがですか。
そうですね、愛っていうところにですね、北斎のこの次世代にこう教育していくような そういったところも含んでいるっていうのが皆さんにも伝わっていくといいかなって思いました。
そうですね、やっぱり、地球の青を描いてますからね、北斎はやっぱり、地球を大切に生きていくっていうことで、やっぱり愛が溢れてますね。子供たち、大丈夫ですか？子供たちに、その落ちこぼれがいないような教育をしてるっていうのは愛そのものですね。
うん、そう思います。あとはですね、京都市の財政難ですね。京都市の財政難、2026年ぐらいという説が多いんですけどね、その文化財に投資を、京都市が文化財に投資をするのはいいけれども、結局そうですね、この体裁がやっぱりいまいちになってなくて、財政難が致命的に起こってですね、やっぱし京都市の財政はダメだいうことになった時に、京都の文化を守りきる人はどこにいるんだろうかという問題が出てくるんですよね。だからやっぱりそうですね、私的にコレクションしなければダメだということを思いますね。やっぱり京都の財政が破綻しても大丈夫だというけれども、その時に文化財まで守ってくれるのかという保証がどこにもないんですよね。だから誰かがこうサポートする必要があるのかなと思うんですね、京都市内にあるという点。
なるほど、分かりました。でもそろそろあれですよね、締めの、メッセージに入っていただけたらと思うんですけれども、本日、こう円安、自らを大切にしない日本というまで、今の、日本の現状や文化への取り組み、そして、教育者としての北斎と、さまざまな切り口からお話をお伺いしました。最後に、田川さん、何か視聴者の皆様に、コメントありましたらお願いいたします。
いや、僕は憂いでるのは、ちょっと前までは、7人、7人に1人が貧困の子どもたちというのが、今4人に1人というふうに、言われてますよね。だからそういう意味では、はい、子ども食堂とかそういうものでサポートしたりっていうのはもう最低やらなきゃいけないことなんですけど、もっと、大掛かりなことをやっていかないと、ちょっと子どもたちの将来がですね、いびつになる。やっぱり教育は平等に受けないといけないわけですから、そういう面では非常に気になってます。
はい、気になります。
源さんはいかがですか？
そうですね、ここをどういうふうに乗り越えるかっていうのは、もちろん政治を司る皆様も日夜考えておられると思うんですけれども、そうですね、その今後、文化の生かし方っていうのを、アレックス・カーさんのような方を、例えばその、なんて言うんでしょうね、お知恵をお借りして、その生かし方というのを、のリーダーシップを取ってもらうっていうのが一つ可能性としてあり得るのではないかなと思いました。
はい、私はそれは ここにいる皆さんがとてもいいなと思います。アレックス先生もいいと思います。ただそうですね、例えば京都市の例を見ると、京都市は確かに今は確かにふんだんに文化財に費用をかけていますが、意味が分かっているのだろうかというところがあるんですよね。大切なものは分かるんですけど、なんだろう、意味、どういう意味を込めてどういう配分で守っていくのかみたいなところが全く見えてこないという、ところがありますね。なんか愛が必要だなと思います、ね。
はい、 今子どもの貧困のお話田川さんしてくださったんですけど、私もうこの4分の1っていうところで、ショックを受けましてですね、今子どもの貧困を助ける絵本を作っております。子ども食堂、食料自給率を上げるために何ができるのとか、水耕栽培とかキッチンでできるんじゃないかとか、今ある資源をどうやったら電気代とかを安くするためにどうすればいいのみたいな、そういった、この激動の時代、このままだと本当に餓死者が出ます。うちの駅にも昨日女性のホームレスの方初めて見ました。多くの貧困者の方が溢れてくると思います。でこの時に子どもたちが、見る風景っていうのがあまりにも悲しいものであると、やっぱり私も、母親として、黙ってられないなというところがありまして、そういった時代を乗り越える絵本っていうのを今、群馬の出版社と一緒に書いたりもしています。北斎さんの愛をですね、もう一度、今の時代にも、届けられるような、そして、ここから大逆転という感じでですね、ビッグウェーブを、田川さんから始まって、広げていただきたいと思います。またいつもこういった発言の場を設けてくださって、私も映画やアートをずっと木下社長にサポートしていただいてるんですけれども、この表現の場を作ってくださり続けてるっていうのも本当にありがたいことだと考えております。こういった木下さんのような心のある経営者とともに、私たち芸術家が一緒に考えて時代を切り開いていけたら素敵だなと思います。本日は、貴重なお話を伺いまして、皆さん大変ありがとうございました。またお会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。円安は運命かというテーマでしたが、運命だと思いますね。円安は、円が、通貨が高い国というのは、やはりクリティカルなことですね。軍事などに、すごくそのプレゼンスを発揮、まあ、存在感を発揮してますよね。で、円が、通貨が安い国というのは、決して発達の程度が遅いわけだけではないんですが、それをまあ控えめにしている国ですね。まあ、東南アジア諸国などは実力の割に低めです。アメリカはすごい高いわけです。日本の今後の進路として、そうですね、プレゼンスを張っていくことだけが全てではないと思います。ただしですね、その、円がね、安くなったからといってですね、すぐ文化財を放出してしまうようではですね、あるいは破棄してしまうようでは、なかなかそうですね、歴史を紡いでいくことができないですね。日本の場合はことにですね、やはりそう、経済が振るわないときに、破棄流出がすごく多いと聞いておりますんで、それをですね、もう少し、まあ、京都ですね、もっかだから京都の財政難という問題を、どのように捉えるのか、だから文化財の方が本当にこれからも継続するのかというところですね。なかなか指摘がないのですけれども、京都の中でかなりの財源を得ておりますよね。で、まあ、ポイントですよね。だから、文化財保護のポイントっていうのは分かっているのかなっていう疑問があります。文化財保護のポイントですよね。それが、メリハリがきちんとしていれば、いいことができる。だから、亀岡市は、結構素敵ですよね。予算をすごくその有効に活用し、その意味を分かる人ですね。目利きの方がですね、その影響力があります。なので、その、的を得た保護ができているなと思います。で、主にですね、亀岡ですね。亀岡をもっとですね、焦点を当てて、で、すごくもう本当日本らしさをね、思い起こさせていただきました。亀岡市はすごく一体感がありましてですね、すごく、はっと日本というものを思い起こすことができ、思い返すことができる、そんな素敵な地域でした。多摩市は、中央よりも周縁に宿るということはありますね。 中央はやはり、まあ、そのやっぱり話題の中心であって、まあ、騒乱などが起こりますから、そこから免れるというと、まあ、終焉ということになるのでしょうね。神岡は京都の終焉である、日本は大陸の終焉であるんですね。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。